恵比寿講と運動会11月20日恵比寿講は年2回あり、1月20日とこの11月20日。1月が商人の恵比寿と呼ばれるのに対し、こちらの11月の方は百姓恵比寿とか農家の恵比寿講と呼ばれており、行事の内容は1月の恵比寿講でお話ししたものと同じ。じゃが、こちらの恵比寿講の日である11月の20日は、今の清瀬小学校の前の明治31年、1898年に開校した、昇進尋常小学校の創立記念日にあたり、清瀬村を挙げての家族総出の弁当を持った運動会の日でもあったから、何やら朝から子供らの元気な声が飛び交って、おじいさんからおばあさんまでもニコニコして、晴れ晴れとした気持ちが村中に広がっておったわ。そうしたことで、朝は恵比寿講ということで、小豆飯を食べますが、それを終えると、今度は運動会へ持ってく弁当作りが始まります。その弁当は、かます寿司、お稲荷さん、や、のり巻き。じゃが、この運動会の日は、11月20日なもんで、寒かった。校庭も霜柱が立って、くちゃくちゃになってて、とっても運動会やるどころじゃなかったですよ、泥で。したが、運動会始まればそんなことはみんな大して気にならなくなるもの。これからはしばらく、その大正から昭和の初め頃の運動会のことをお話ししておきます。大正から昭和の初め頃の各部落の個数は、中里が120個ぐらい。下京都がその次で100個ぐらいかな。あとは、上京都と中京都と下宿が80個ほどですか。それから能生が一番少なくて70何個かだと思いましたね。それみんな運動会に集まってくる。当時は楽隊というものが各村にあって、これは明治の日露戦争の後にできたものと思いますが、真鍮のラッパ、横笛、大太鼓、小太鼓などの楽器を使っていましてね。これは貴重なものですから、村内の個人の家の蔵に保管してもらっていましたが、運動会の日にはそれ出してきて、預けてある家の前から、安さんだとか、奥さんだとかなよ、松尾さんに徳さん、熊さんだとか、みんなそういう楽隊の連中が集まってきて、揃いの黄色いたすきかけ、どんかどんか、どんかどんかやりながら学校へ向かうわけ。それでなよ、各部落には応援歌もあって、中里には青年団のもので、心は高く夕立の、空より広き武蔵野の、真中に育ち剣団寺、我らは中里青年団、なぞという歌詞でしたね。ちなみに、こうした楽器には真鍮が使われていたので、戦時中には金属の教室で召し上げられてしまい、戦後になってから部落でお金を出し合ってそれ直しました。横笛は川越の久保町へ買いに行き、5、6本揃えました。こうした楽隊に入ると、まず練習するのが広瀬中佐の歌。この歌となったお方は、大分県出身の海軍中佐で、日露戦争の時、旅順港口の封鎖隊として、福井丸を指揮して戦死なされ、軍神とまで言われておりました。この歌は、一元一向潔く、日本帝国軍人の鏡を人に示したる、広瀬中佐は死したるか。というもので、これさえできれば、あと他の曲は苦もなく演奏できたと聞いております。この楽隊、 昭和に入ってからは戦地へ向かう村人の兵隊送りにも活躍しました。さて、運動会ではかけっこや棒倒し、騎馬戦のほか、遊戯や旗振り体操もあり、戦後は仮装行列も加わりましたが、なんといっても競技の主役が部落対抗のリレー。各部落ごとに鉢巻きの色がありましてね、中里は黄色でしたが、野潮は緑、上清人がピンクで、中清人が紺、下清人が赤、そして下宿が紫。兄、中里は編んでも平均強かったですよ。部落対抗ですから、小さい子から年寄りまで大声出して声援し、中には観客席の前へ出て、口に手当てて駆け出しながら、息子に並走して応援している奥さんなんかもいて、皆さん力が入っていましたね。駆け足では一等から三等に入ると帳面もらえ、あとは皆鉛筆一本ずつぐらいもらえましたよ。はじめの頃は裸足でしたが、そのうちにはゴムの入った足袋が流行り出しました。女の方々は、あれが本当によかったと言っていましたね。そういえば、大正時代には、ひたたま連合青年団運動会というのがありまして、十カ町村以上の青年団が集まってやりました。ちなみに、北玉郡は、明治11年、1878年に、当時所管していた神奈川県の施行令で発足。その範囲は、南は狛江村から、北に清瀬村、東は武蔵野村から、西は立川や砂川村までの範囲の町村がそこに含まれていました。清瀬の運動会で足の速いお方、大方は青年団の人ですがね、そうした人は北玉郡連合青年団運動会の100メートルとか200メートルのかけっこに村の代表として行くわけで、今の府中の野球場になっているあたりに草っぱらの運動場がありまして、そこでやってました。年に一回、10月頃に。私も2、3回応援に行きましたが、その頃一番早かったのは、府中の助役をやってた人の兄弟でしたね。新滑祭。